皆様、本日はよくご参拝でございます。ただいまは平戸教会におかれます令和3年の元日祭を細川博信先生ご祭主のもと麗しくお仕えさせていただき、誠にありがたいことと存じます。皆様、明けましておめでとうございます。こうして無事に新しい年を迎えさせていただけることを、やはり当たり前のことではなく奇跡のようなおかげだなと感じさせていただいております。今日のご祭典では、今年を迎えられたその奇跡のようなおかげにお礼を申し上げ、そして今年も一年氏子が皆神様にお守りいただいて、たくさんおかげをいただいて、そして新人が続いていきますようにとご祈念させていただきました。いよいよ今年1年が始まりましたね。まずは半年、7月1日に名護市感謝祭というご祭典がございますが、この名護市感謝祭まで前半戦のスタートです。生きることは本当に大変なことだなぁと思わされ、生きることは本当に戦いだなぁと思わされております。私も日々戦っております。巡りとの戦いでございます。親先祖が積んだ巡り、自分が知らず知らずに積んでいる巡り、氏子の巡り、それらと戦っております。巡りとは、この天地に対する罪のことを言います。人を傷つけたり、人の悪口を言ってみたり、人をバカにしたり、自分さえ良ければいいと思っていたり、自分さえ得をすればいいということをしたり、物を粗末に扱ってみたり、このお土地にゴミをポイ捨てしてみたりとか、そういったことは法には触れないけれども巡りを積んでいくことになるのです。神様はお許しくださいますけれども、しかしこの天地がお許しくださらず、巡りとなっていくのです。この巡りはさまざまな難儀を生み出します。巡りから生じる難儀から人は生きづらくなり、時には死に追いやられることもあります。私はこの巡りと日々戦わせていただいております。 巡りから生じる難儀の中に心の難儀がございます。心の難儀と言いますのは、この巡りと言いますのは、疑いの心をもたらし、信じる心を失わせようとするのです。疑いの心、佳代先生は私のこと忘れてるんじゃないんだろうかとか、ご記念してくれてるんだろうかとか、なんでこんな不幸なことが起こってくるんだろう、神様信心してるのになんでなんやろ、なんでなんやろ、そういう疑いの心をもたらし、神様が守ってくださってるから大丈夫、先生がいつも祈ってくださってるから大丈夫、神様にお任せさせていただこう、そしたらおかげいただくからという信じる心を失わせていくのです。そういう信じる心がないと人は助からないということを巡りはよく知っているのです。先日ある氏子がこのようにおっしゃいました。佳代先生、私のこと見捨てませんか。はい、大丈夫です、見捨てることはございません。するとこうおっしゃるのです。それは本当ですか。絶対に見捨てることはありませんよ。するとまたこうおっしゃるのです。絶対ってどれぐらい絶対ですか。私は実はこんなことも思ってるし、こんなこともしてるんです。こんな私でも絶対に見捨てませんか。大丈夫です、先生はどんな〇〇さんでも絶対に受け止めることができます。どんな〇〇さんでも可愛いし愛しいだけなんです。信じてくださると嬉しいです。信じたいのに信じることができないこと、これこそがこの方が抱えていた巡りでした。疑いの心という巡りに飲み込まれてしまいそうになった時、この方のようにお参りをしてお取り次ぎをいただいて先生に確認して、ああそうだったそうだった、神様も先生もいつも自分のことを大事に思ってくださってるんだった、そうちゃんと確認をすることができたらいいのですが、疑いの心ができてきた時に向き合わずにお参りをせず逃げてしまうと、その疑いの心はどんどんどんどん大きくなっていくのです。そしてなんでこんなことが起こるんやろうか、ああもう信心しても仕方ない、ああ神様も先生も私のことを忘れてしまってるんやろうか、いやいや私が悪いんや、私が悪いからこんなことになってるんや、全部私が悪いんや、そうやって神様を責めてみたり自分を責めてみたり自分を傷つけてみたり、だんだんだんだん心が苦しくなってきて、寂しくなってきて、孤独になってきて、孤独になってくると人は死んでしまいたいと思うものなのです。 なぜこのようなことが起こってくるのかと言いますと、これも恵みの仕業なんですね。恵みも必死なんです。なぜなら信心をしてしまうと人は助かってしまうので、なんとか信心をさせまいと、あの手この手を尽くします。なんとか教会に参拝をさせまいと用事を急に作ってみたり、仕事を忙しくさせてみたり、はたまた恋愛に没頭させてみたり、神様ではなく人を頼っていたり、何か夢中になるようなことに没頭してしまったり、教会のことを忘れさせようとしてくることもあるほどなんです。また信心とは言えないような信心、形だけの信心、お参りして真面目にご祈念してお取り次ぎもいただいているけれども、中身のない見せかけの信心をさせようとすることもございます。これをこのお道の教祖様は身勝手な信心とおっしゃいました。身勝手な信心、それでは神様がどれだけおかげを授けたくても受け取ることができず、巡りを取り払ってもらうことはなかなか難しいのでございます。この巡りは神様だけが取り払うことができるのですが、ではどうしたら取り払っていただけるのか。どうすれば、それはしんどい気持ちが自分の中から出てきたとき、疑いの気持ちが自分の中から出てきたとき、なんでこんなことになるんか、なんでなんやろ、そういう時に逃げずに向き合っていくのです。神様に、そして自分にとっての金光大臣様に、つまりお取り次ぎをしてくださる先生に向き合っていくのです。お参りして苦しい気持ちを聞いていただいて、そして先生の話を聞かせていただいて、どうすれば楽になるのか、幸せになれるのかを教えていただいたことに一生懸命に取り組んでいくのです。先ほどの氏子のように、不安や恐怖やしんどい気持ちを乗り越えて貫いて向き合っていくのです。そうやって本気で信心をさせていただいたら、おかげをいただけないということはありません。そうやって一生懸命に苦しい気持ちと向き合っていく中で、次第次第に神様が巡りをお取り払いくださいます。疑いの心と信じる心のせめぎ合い、特にお取り裁きいただくときは苦しいものですが、でも そこを乗り越え取り払っていただけばあとは楽になるんです。やがてこの巡りといいますのは信心をさせていただくとお得に変わります。このお得といいますのは人が人を助ける働きをするのです。生きている間に信心をさせていただいてお得を積んでおけば自分が死んでからも自分の大切なもの、子供や孫や大切な人を守ることができるのです。死んでからも働くことができるってすごいですよね。死んでしまったらお参りもお取り次ぎもいただけないから信心をすることができません。つまり死んでからお徳を積むということはできないんです。今生きている間が信心をさせていただくチャンスなんです。神様がくださったチャンスを逃さずに信心をさせていただいて、巡りの取り払いをしていただいて、楽にしていただいて、幸せにしていただいて、また自分の大切な人も幸せにしていただくことが大切だなと思っております。私たちはいつも神様の深いご愛情に包まれております。そのことを忘れないためにもお参りをしてお取り次ぎをいただいて、ああ神様も先生もいつも自分のことを大切に思ってくれてるんだなぁと、自分の中の分け身玉様が深く納得し悟らせていただくこと。でも時間が経つとまたお教会を出るとまたあれこれと考えてしまって、自分の無理をする生き方、疑ってしまう生き方、自分を責めてしまう生き方、そういうものに飲み込まれてしまって、またしんどくなって苦しくなってしまうものなんです。そういうものなんですが、そういう時はまたお参りをさせていただいて、確認させていただいて、ああそうだったそうだった、神様が守ってくださるんだった、大丈夫だ、そうやってまた神様に自分の中の分け身玉様を癒していただいて、温めていただいて、そうやって繰り返し繰り返し信心のお稽古をさせていただく、そんな中でちょっとずつちょっとずつ神様のご愛情というものを悟らせていただいていくのです。本 日は元日祭をお仕えさせていただきました。こうして年の初めに神様のもとに参拝させていただくこと、また画面の向こう側で神様に礼拝をさせていただくこと、これだけで神様は喜んでくださり、たくさんおかげを授けてくださいます。こうしてご祭典に参拝させていただけた、そのことが本当に大切なことで、他の用事を置いて一旦立ち止まってご祭典をいただいているのですから、必ずおかげをいただけますよ。今日は本当に皆さんと共に神様にご祈念をさせていただくことができてありがたかったです。今年の令和3年が皆様にとって神様のおかげに満ち溢れた一年になるように、私も一生懸命ご祈念させていただきます。今年も一緒にお取り次ぎをいただきながら神様のおかげをいただいていきましょう。皆様、本日はよくご参拝でございました。